One, two, three, kick it.
ポケモンでポケモンでポッドキャスト。
映画でモテるための僕モテマガジン。サリとて過去だけじゃなく喋りだって肝心。故に僕モテクルーがトークで発信。We are僕モテポッドキャスト。
よいしょ。
私が司会を務めますラッパーの上杉学習です。
はい、主催で映画監督の入江優です。あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。
俳優の小麦ですけです。
はい、カット職人の林です。
巨人画報を担当しております佐藤です。
はい、編集動画です。
はい、この6人で2016年もあけましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにこれ2016年最初のため出し言っていいですか。
はい、
あのフルネーム言わないやつは裏方。
小町に、
いやいや、これ言ってますよ。
いや、林くん、どうか、佐藤圭一郎は。
あ、なるほどね。下も下の名前までね。
裏方だもの。
執筆人として許されないですね。それはフルネームを。
みたいですよ。ね、これちょっと冒頭のトークもちょっと変わりましたけど、
いきなり聞き慣れない。
はい、まあ、2016年からまたちょっと構成変えながら、
はい、
面白おかしくやっていきたいなと思いまして、今週のお題、今回のお題は2016年一発目のお題は、クリードチャンプを継ぐ男。
はい、
映画館は、東宝シネマズ西新井。
はい、
うん、
でしたね。
というお題が、去年の最後のポッドキャストで発表しましたが、こちら本編でじっくり語っていきたいと思いますが、うん、どうですか、2016年。皆さん初めて会いましたね、今日。
そうですよ。
はい。調子はどうですか、面白さですか。大丈夫ですか。特にないですか。
大丈夫ですね。おかげさまで。あれバッチリでございます。
もうどんどん行こう。いきなり行きますか。早速このコーナーいきます。今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
うん。これは文字通り僕たちが毎週水曜日に発行しているメルマガ、僕らのモテるための映画晴天の連載の中から今週の MVP を決めていきます。
ええ。
まずは各自の連載、取り上げた映画などなど、振り返っていきますか。
いつもと変わらないよ。
変わらないですよね。
何変な、変なま
だ。ちょっと原稿がどうしようって。各自の連載振り返っていきましょう。
今週の、メルマガは何、どういうタイトルでしたっけ。
今週のメルマガのタイトルはですね、今日ちょっといいですか。やっぱ新年一発目なんですかね。俺もなんですけどね、まだなんか僕ちょっと若干ぼーっとしてるから
噛めないね。
ありました。
ちょっと忘れてるよ。
たった一瞬
だ
ぞ。
ボリューム
114、2016第1弾、超ポジティブにしてくれる映画特集号です。
いいね、そうですよ。
月頭ですからね、特集号です。
で、まず最初、私、入江優のですね、新編雑記がありまして、はい、関東原、まあ、関東エッセイですね。まあ、明けましておめでとうございますってことで、はい、去年、ある目標を立てたんですけど、はい、それの、まあ、結末と、
ちょっと BGM 大きいっすよ、
今日は若干大きいっすね。
はい、すみません、こ
ちら。で、2016年新たに目標を立て直しましたっていうね、僕の目標、
うん、
ベスト10というか、ベスト10というか、うん、まあ、10個の目標を全部羅列して、お披露目しましたってことですね。
はい、
うん、
続いて、はい、執筆人がこの1週間で見た映画を採点するみんなの映画レビューですね。
はいはいはい、
今週はどうでしょう、監督はクリードにストレートアウトコンプトン、
はい、
それに広川隆一、人間の戦場。
はい、
うん、まあ、基本的に今週はストレートアウトコンプトン、うん、クリードを結構みんなで、
うん、
表してるっていう感じですかね。
そうですね。
まあ、この辺はちょっとメルマガをぜひ読んでもらって、
そうです
ね。ささっと行きましょう。
はい。
はい、で、その、超ポジティブにしてくれる映画特集の、佐藤圭一郎画伯の映画狂人画報は何でしたっけ。
はい、私ですね、昨年ちょっと森下くるみさんが亡くなった後、ちょっとガーリーな映画をですね、極力取り上げたいという思いをもとに、
言ってたね。
うん、キリスティン・ダンスト主演のチアーズをですね、
はい、
書こうと思って、ちょっと途中まで書いて、
はい、
断念しまして。
なんです
か？ちょっとその、ガーリーなスタイルをちょっとまだ模索中だったんですね。
断念したものは言わなくていい。結末言ってくれよ。
はい。そこで書いたのが、ちょっとドキュメンタリーが2本選ぼうと思ったんですね。ポジティブにしてくれる映画。
うんうん、
立候補と、
映画立候補。
はい。と、まあ、ホドロフスキーのデューン。
うんうん、
で、結果ちょっと立候補も途中も、まあいいや、ホドロフスキーのデューンを書きました。
はい。ガーリー。
はい。
ガーリーイズコエ。
ただね、すげえいい絵でしたね。はい、
よかった、あれは。
はい、続いて、はい、監督のモテる大人になるための映画術ですね。
はい、まあ僕は今週ちょっと新作を扱おうと思って、まあ、去年末に白州が扱った、うん、まあ、ストレートアウトコンプトン、
うん、
これ見てきて、まあ、今年初めて見た映画がこれだったんですけど、うん、まあ、これ結構僕、ポジティブにしてくれたなと思って、うんうんうん、まあ、これを扱って、ある論語、
うん
うん、論語に出てくる有名な、まあ、教訓を思い出したんで、うん、それを書きましたってことですね。うんうんうん、まあ、言っちゃうと、過ちって改めざる、これを過ちと言うっていう論語の教訓があるんですけど、これを僕は、うん、NWA から。
まさか。真逆にある。
EGE から。
EGE から学びましたよ。
すごいですね。はい。
講師もラッパーだったっていう、
ね。おー、いいですね。
続いて、カット職人、林。
はい。終わった恋と映画を数えると連載でカットを数えておりますが、超ポジティブな映画ということで、うん、で僕はやっぱ超ポジティブって何かって考えて、やっぱコメディ見て、やっぱりちょっと、陽気な気持ちになるのがポジティブかなと思って、うん、コメディ映画選んで、うん、何がいいかなって思った時に、もう学生時代にずっとコメディしか見なかったっていう時期があって、うん、その中でやっぱりマルクス兄弟のご冗談でしょっていう映画があって、これ67分くらいすごい短い映画なんですけど、うん、なんかね、結構マルクスブラザーズって見てない人多いんですよ。うん、なんで、ちょっと新年初笑いにこれどうかっていうのをちょっとカット数えて見ました。
人に林くん名前あげますよね。
そうなんです。意外にね、チャップリン、キートンとかみんな見てるんですけど、うん、なんかマルクスブラザーズ結構抜けてる人多いんで、これぜひ新年初笑いにおすすめでポジティブになれるという意味で、書きました。
はい。すげえいい原稿でしたね。そうでしたね。本当に。マルクス兄弟って4人いるんですね。うん、っていうところから。
そうそうそう。2人だと思ってたら、
はあ、なるほど、なるほど。
はい、続いて、俳優、小牧隆介さんの俳優面論ですよ。
はい。はいはい、私、俳優面論、超ポジティブにさせてくれる映画ということで。
はい。
まあ、前々からなんか機会があったら原稿に書きたいなと思ってた。僕は大好きなメジャーリーグという、はい。はい、89年の作品ですね。
そんな前か。
はい。はい、これを、まあ、実在する、メジャーリーグの球団のクリーブランドインディアンスという、うん、その球団の話なので、うん、まあ、そこから、まあ、インディアンつながりで、あるラーメンに食べております。はい。
そうですね。いやいや、驚きのラーメンもね、食べてましたけども。
さすがですね。
さすがでございます。
はい。ありがとうございます。
続いて、拍手。
もう僕なんですね。森下さんいないんです。
いちいち、その、不在感を強調するのやめようぜ。
続いて、すべての映画がヒップホップであるということで、ラッパーの僕は、上杉学習は、ヒップホップ目線で映画を語っていますが、そもそもポジティブな映画を語ろうと思って、ポジティブってなんだろうってなっちゃって、
うん。
いろんなことがあるなと思ったんで、ちょっと羅列してみました、今週は。で、ヒップホップ映画ってなかなか語る場もないので、2年前ぐらいに僕そんな連載してたんですけど、そっか皆さんに見てもらいたいヒップホップにまつわる映画を、ポジティブの処方箋として、数パターンに分けて、こういう時はこの映画を見ろよ、みたいなことでいくつか挙げさせて、まあ、エイトマイルもあったりするし、埼玉ラッパーもあったりするし、ストリートアートコンプトもあったりするし、まあ、どんな効用があるかはぜひ原稿を読んで、見てください、というわけです。
はい、うん。はい、続いて、メレモラ読者さん限定の、我々が今収録しているポッドキャストの、かなり本音トークに迫ったガチ話のコーナーがあり、はい、そうして新連載ですよ。監督ちょっと説明してもらってもいいですか、
ね、今年から始まったんですけど、私の入江のオリジナルの脚本の映画化が動き出しまして、まあ、去年末ぐらいから動き出したんですけど、うん、これを、まあ、原作ものでも何でもないんで、赤裸々に全部書いていこうというのが、で、リレー形式で、いろんな執筆陣にリレーで渡していきつつ、うん
はい
まあ、撮影が3月予定してるんで、3月ぐらいまでいければっていう感じですね。
う
ん、
そうですね。
意外と3月ってすぐだから。
すごい。
すぐだね。こうなるとね。
でもなんか、第1回目にして、
そう。
本当にちょっとだけ、少しずつこうなんか形が見えていくみたいなのが面白いですね、う
ん。結構ね、オーディションとか、ロケハンとかの話を今回書いたんですけど、うん、本当着々と進んでるんで、
ねうん、面白い、うん。相当面白い。
なんかこういうのがあるんだ、ね、あるんだっていうのがちょっとこう。
だって僕ら全く知らないもんね。
ね、完全オリジナルですもんね。
うんうん、
はい。
特にキャスティングの話は意外と監督の口から聞いたことがない気がして、
そうだね、
非常に新鮮でした。
はい、今結構日本、まあ日本だけじゃないかもしれないですけど、うん、映画、ドラマの方のどうやって作られるかっていうところで、キャスティングっていうものが大きいっていうのをちょっと書きましたね、これね。
はい、
ありがとう
ございます。はい。
はい、続いてがですね、デートのための映画、情報コーナーですね、はい、映画データベースがあり、こちらにですね、ちょっとプチリニューアルしまして、美人妻、藤子さんが担当してくれてるんですけど、
はい、
最果て通信というですね、青森映画事情をやるコーナーをさすがにもう2年前はきついんじゃないかと。
語り尽くしたろうと。
よく2年間続きましたよね。すごい。主婦目線に一言映画表ということで、ちょっとプチリニューアルしてますので、はい、こちらも、ね、お楽しみに。
はい。
そして私の、書評コーナーがありという感じの、はい今週のメレマガボリューム154。
ちょっとその、書評コーナーに行った方がいい
ですか？今週面白かったですよ。
はい、
今週はですね、超ポジティブにしてくれる、 書籍であり、はい、お正月にぜひ読みたい本ということでですね、うん、私の大好きな山田風太郎の人間臨終図鑑を取り上げました。これは何かというと、10代から100歳ぐらいまで、ひたすら年齢で、この年齢で誰が死んだ、誰が死んだ、誰が死んだっていうのを約1000人分、羅列するっていう、もう訳がわからない
本。すごい本ですよね。
すごい本です。これは私毎年正月にですね、自分の年齢では一体誰が死んだのだろうかと、めくるのを習慣にしておりました。
ああ、いいですね、
はい。というのを書きました。はい。ですね。はい、で、今週の、メルマガ MVP は、
今週というか2016年一発目のメルマガ
MVP です。そうですよ。2016年一発目のメルマガ MVP はですね、何しろポジティブにしてくれる映画特集なんで、ポジティブに締めた連載にあげようと思った時に、今週は画伯です。
おめでとうございます。
いや、ホドロフスキーのデューン。
うん、
一回これメルマガ、ポッドキャストで
やりましたね。
はい。その時に、その言葉あったなっていう、そうね、すげえ言葉を思い出させてくれて、
ね、
結構、今年これでいこうみたいな。
やりましたね、
うんうん。気持ちになりました。
あれ結構正月見るのいいかもって、本当に思った。あの顔面見たいと思うし、
うん。やっぱりそのうまくいかなかった時でも、そうだっていうのもね、いいですよね。
特に僕がいる世界のことだし、っていうのもあったんですよ。まあ、ただ、あらゆる製造業というか制作業というか、まあ、何してどんな仕事にも言えることだと思いますけどね。はい、だから、はい、ぜひ、まだ見てない人はもう今からでもぜひご覧になって
ください。映画も、原稿も見てください。
はい。という感じでございます。
はい。
続いて、読者賞いっちゃっていいですか。
はい。はい、
読者賞、今年も、当日、配信当日の収録でありながら、
おぉ。
DD さん送ってくれました。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けおめです。はい、勝手に読者賞は、林さんのご冗談でしょ表です。
そうですか、ありがとうございます。
こちらは、車輪。
前回、ポッドキャストで公言されていた、引用をせず、自分の言葉で、という目標をきっちりと形にされたんです。林さんの決意。
似てるよ。
なるほど、なるほど。
辞典は、白秋さんの処方です
。おー、嬉しいですね、車輪、お年玉。
という感じで。
ありがとうございました。そうですね、2016年もリニューアルしながら、新しく面白いメルマガポッドキャストやってきますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては、新コーナーです。
お
連載では取り上げなかった税のコーナー。
ああ、そうだそうだ。
はい。
新コーナー来ますよ。
うん。
どんなコーナーか説明します。メルマガの連載では取り上げなかったけれど、レビューで取り上げたとか、語りたい作品もしくは気になる作品について聞くコーナーです。うん、ということで、自由気ままに、今5分くらい行きますか。
うん。
はい。
なんかでも、今週クリードみんなね、
まあ、
このポッドキャストやるのに結構見てましたね。
はいはいはい。
あと、それ以外なんかあった？
あとストレートでしょ、うん、
ストレートアートコンプトンすげえ良かったけどね。
多分ね、去年は僕しか見てなかった。
そうだよね。
そうなんですよ。
それで、新年行こうって、みんなバーッと行った感じ、
はい。
で、割とみんな見てきた感じですよね。
はい、面白かった
よ、ね。すげえ良かった。
俺も、鑑賞が渋谷のシネクイントだったんですよ。うん、そしたらやっぱりね、ゴリゴリの人が 8割ぐらいを占めてて、
ね、
なかなかいい、いやでもこの環境はいいなっていうのと、個人的には、俺、クラブがちょっと雰囲気が、やっぱ未だにこう馴染めなくて、うん、クラブ行ったりするじゃないですか。
そうね、
なんですけど、まあ、ああいうところの、少し見方がやっぱりこう、うん、なんていうんですかね。変わるっていうか、少し分かる
という か。ちょっと同じこと、視聴環境かな、
はいはい。
僕ね、ちょっと名前を。
カト職人の林です。
で、多いからね、人がね。
カト職人の林、ちょっと今、高尾に住んでまして、西東京に。
はい、
でね、最初は渋谷と立川とかやってたんですけど、ついに秋島でやるってことで、これ西東京で見た方がなんか面白そうだなと思って。
俺も言ったよ。一番東京のウェッサイで見た方がいい、
ね。ウェッサイで見たら、これがね、客層がすごい面白くて、うん、まず僕の隣ぐらいに、うん、高校2年生ぐらいの、ちょっと、今から、うんヒップホップやろうかなって悩んでそうな、いいねうん、ちょっとおぼこい二人組、うん、
男子
が見てて、なんかね、途中でね、なんか膝叩いたりとか。
うん、だって、NWA 結成するときって、年齢そんぐらいだ
もんね。そうなのよ、そうそう。
17、18。
で、後ろの方にはちょっとヒップホップ好きそうな人もいたりとか、普通にカップルとかいて、うん、意外に結構ミックスされてる感じで、その、聞いてたクイントで結構、ラッパー、そっち系の人、
ね、
ゴリゴリの人たちよりっていうのもミックスされてて、うん、なんかすごいいい感じで。
わなびがいてね。
そう、うん。っていう感じで、で、僕はヒップホップ弱者なんですけど、はい、全然事実を知らなかったんで、それと驚きとともに、
うんうん
ああっていうシーンばっかりでした、
ね。まあ、はい、あれが事実って驚くよ。
だから、本書いてると本当にドキドキした。
そう。
いや、そう、ドキドキしましたね。
そう。っていう感じでしたね。
はい。
あと他に何かありますか？
画伯が、はい、僕はですね、はい、僕画伯も、ヒップホップはやっぱりちょっとその、全然、 入り込めなかったんですよ、うん、青春時代に、うん、
ちょっとこれいいですか、うん、これ本編とあんま変わんなくな
っちゃった。ちょっと喋っちゃった。
結構ガッツリ喋ってる
よ、今。一瞬軽く、失敗させた。本当はもっといろんな映画がある
し。そう。
まあいいや、画伯まで行こう。画伯まで行こう。
かなり一人で長いよ、
はい。はい、どうぞ。
そう、僕の認識はアイスキューブだけ知ってたんですよ。
はい。映画出てます。映画出てます。
俳優として知ってたんですよ。ただ、劇中でも出てきたんですけど、ボーイズ・ザ・フットっていう映画がありますよね。
はい。
で、ちょっとあれは結構早い段階から見てて、あれも史上最年少で監督のジョン・シングルトンがアカデミー賞の監督賞にノミネートされて、
そうなんです
ね。いかにそうですね、時代に、どれだけこう若い人たちがエネルギッシュだったかっていうのをなんか思い知らされる、そこだけ知ってたんです、
ね、
うん、
それのタイトルが NWA の曲です、
ね。なるほど。っていうことが僕映画を見て初めて。
あ、いいですね。
知りました。
うん、他ありますかね、
あ、映画。一応、連載で取り上げないっていう意味だと、これも渋谷のユーロスペースっていう映画館で、はいはい、友達のパパが好きっていう。
おー、評判いいよね。
日本映画なんですけど、山内健二さんっていう、もともと CM ディレクターの人なんですけど、お金にならない演劇をずっとやってる人 で、去年やっと報われて、岸崎局長っていうその一番有名な局長を取られた方なんですけど、会話がとにかく面白くて、そんなに予算かかってない映画なんですけど、ほぼ全編ワンシーンワンカットで、ずーっと会話なんだけど、その会話が、なんでこんなにずっと面白いんだろうなっていう。結構おすすめです。あんまり他で言ってる人聞かないの で、
僕も初めて。
機会があったらぜひ。はい、
あと、ユーロスペースで言うと、僕と小牧根が、アレクセイ・ゲルマンのドキュメンタリー
で、ね。そうですね。
そしたら、読者さん3人くらいい
た。多いなり、
いい忘年会でしたね。いいことでした。
意外と評価低かったね。
そう、ドキュメンタリーは微妙だったんですけど、
皆さんに会えたことと、軽く話せたことが良かった。大変ではありましたね。
はい。
監督は何かいます
っつけ、逆に広川隆一さんっていうジャーナリストのドキュメンタリーやってて、うん、すごい好きなんですよ、このジャーナリストが。すごい尊敬してる人なんですけど、それ見てきて、はい、新年早々、ピシッとしましたよ。
ふんどしが閉まりました、
ね。はい、閉まりました。
こんな感じで、いいですかね。
はい。
まあ、こなれてきたら、
そうですね。
もっと軽く映画の話をどんどんしていきたいなと思います。はい、以上になります、はい。続いては、もうここからメインのコーナーですよ。
お
僕もて連載的にコメントしていくぜのコーナーです。
よいしょ。
このコーナーでは各自がコラボのテーマに沿って、3分で、今週は、グリード。ちゃんぽつごとこ、
はい、
こちら語っていきますが、どんな映画か、まずは、
はい、
名優、小牧根龍
馬さん。はい、任せておいてください。
お願いします。
シルベスタ・スタローンを一躍スターに押し上げたロッキーシリーズの新たな物語。ロッキーのライバルであり、名優であったアポロ・クリードの息子、アドニス・ジョンソンが主人公となり、スタローン演じるロッキーがセコンドで登場。アドニス役は、フルートベール駅での、演技が高く評価されたマイケル・B・ジョーダン。うん、同じく、監督はフルートベール駅で、注目された、29歳の新鋭ライアン・クーグラーが務めております。
29ですよ。
監督ね。はい、多いよね、はい。というわけで、早速。
これちょっと思ったんですけど、今日は全員見てるんですよね。
見てますね。
で、全員やるわけですよね。
はい。
それだけで。
短くします?
うん。
あ、2分。2分しましょうか。2分しましょうか。
2分
いいんじゃないですか。
特例で。
2分か。
2分にしましょうよ、これ、
うん。そうですね。
要点絞って。
6人いますからね。
そう、そろそろさ、やっぱさ、被った話はもうしないとかさ。
うまくね。
うまく回してってさ。
そうだね。
だから一人目超大変っていうやつ。
一人目が一番楽なんでしょ、だって。
あ、まさか、
何でも何でも言える。一人目言いたいことですから。
はい。
うん。
誰から行きますか?
行きますか?
挙手制になってますが。
それやばいよ、これは。それはね、牽制しやつるよ。
新年一発目。でもさ、この前のイベントで大勢がやったみたいに、もう編集長が指名していくみたいなのも、あれでもいいよ。
じゃあ、小牧根。お、
はいはいはいはいはい、行きますよ。
2分
で。はい、行きますよ。
はい。
レッツ、モテ。
モテ。はい。クリードシャンプーを都合と思ってました。僕、連載で取り上げてるんですけど、今回は全く別の切り口で取り上げたいと思います。今作は、ロッキー、出てきますけど、ロッキーシリーズの先に進んだ、新たな物語として本当に素晴らしかったなと思うんですね。で、ベースにある、ロッキーシリーズがこう、積もりできたキャラクターだったり、その精神だったり、その、あと土地の力ですよね。この、その強固な、その地盤の上でとっても丁寧に、しかも愛情深く作られてるから、ものすごい感動したんですよ。
うん、
で、しかも今だからできる演出の手法っていうのが使われてるっていう、ここが素晴らしいと。うん、で、今回、言いたいのは、土地の力。
はい、
うん。舞台っていうかね、フィラデルフィアなんですよね。
はい、
行ったことないけど、はい、なんか知ってる街なんですよ、フィラデルフィアって。だから映画ってあるじゃないですか、行ったことないけど、なんか知ってるって。高架下
か
ね。例えば、そのサウスブロンクスとかね、うん、行ったことないけど、なんか知ってるでしょ。うん、香港とか。うん、でだから、その、ともかく、 1分経過、やべえ。このね、フィラデルフィアっていう街の気候、風土とか文化とか雰囲気とか住んでる人ね、これが、例えば、ね、汚れてる壁だったり、タバコの吸い殻でいっぱいの路地とか、うん、そういう、あとその曇りがちな気候とかね、そういう、そこから、こう、生まれてきた物語。うん、これはね、麺に例えならば、そうじゃ、俳優麺ですからね、麺に例えますよ。関東ローム層っていうね、米が育ちづらい土地で生まれた、武蔵野うどん。
残り30秒。
武蔵野うどんの文化ですよ。うん、これ痩せた土地でもね、
ダウドンね。
こう踏まれても、強く育つ麦ですよ。ダウドン。
ダウドンね。
そう、硬いやつ。うん、これが、まさにこのフィラデルフィアっていう風土が生んだ、ロッキーってもので、しかもね、この、漬け汁につけて、締めたうどんを食べるっていうのは、漬け麺に形状
されてるんですよ、
この構造が。
はい、
つまり、古いものを、その元からあるものを新しい、つけ麺っていう構造に置き換えた、今作のその新しい。
終了
よいしょモテる
あ、2分話変わる。
でもね、いいよ。土地と麺っていうの
が分かります。
それだけしか残ってない。
編集しながら喋ってる。
そうね。続いては。
じゃあ私、
お
入りいきます。
いいよ。
いきますよ。
はい。
レッツ持って私、理由はですね、まあ、見てきましたけど、今週メルマガで結構皆さん、執筆陣が、軒並み高評価、
うん。
で、ちょっと待ってと、
うん、
お前ら、
うん。
何を知ってんだと、ロッキーシリーズの。
たまにこれ、
最近多いね。
たまにこれあるよね。
ちょっと先に潰しときるんですけど、ロッキーザファイナルっていうね、
はい、
超傑作が一個前にあったわけですよ。
ある
スタローンを、俺、ロッキーザファイナルと、ランボー、最後の戦場と、エクスペンダブルズで、
うん、
映画人として俺は完全に尊敬したんですよ。
うんうん、
特にロッキーザファイナル何がすごいかっていうと、うん、自分がネタ化されてることをさらに逆手にとって、痛い俺っていうのをやった上でさらに試合に挑むっていう超絶技巧をやってて、俺号泣したんですけど、うん、それにクリードは喧嘩を打ってきたわけじゃないですか。
うんうん、
なんで、やっぱね、監督的な手腕で言うと、やっぱロッキーザファイナルの方が俺は上なんですよね。
うん、
で、今回やっぱその主人公が、環境にね、ちょっと乗れなかったんですよ、俺、最初。結構恵まれてるぞっていう、うん、お前その、ロッキーバルボア的な底辺からスタートしてないよねっていう、なんかツッコミがあって乗れなかったんでね、うん。で、途中まで、まあいろいろ映像的なセンスはいいし、途中のね、ワンシーンワンカットのすごいバトルもあるし、うん、これもいい、なかなかいいなって曲も良かったんで、うん、言ってたんですけど、なんか主人公のお坊ちゃんに乗れないなと思ったんですよ。うん、それがね、最後ひっくり返ったのが、これメルマガにも書きましたけど、うん、クライマックスの試合で、
残り30秒。
一言言うんですよね。I'm not mistake って言うんですよ、
うん。
俺は過ちではないっていう。うん、あ、その羊についてお前ずっと悩んでたのかと。うん、で、途中意外とそれ言ってなくて、
うん、
クライマックスの試合でそれをポロって言った時に、俺は全部、なんだろうな、パズルがパーンってはまった感じで、
うん、
おー、最高にいいじゃんと思って。
残り10秒
ってことで、作品としては、ロッキーザファイナル俺は超えてないと思うんですけど、すごい良かったです。
はい。
はい。
素晴
ら
しいね。
まとまってた。
何クソと言いながら最後、
うん。
ハマったっていう。
はい。
いい話、ね。
やってくれましたよ。
じゃあ拍手いってみよう。
はい。
はい。いくよ。レッツ、モテ。
私、ラッパー上杉白秋は全ての映画ヒップホップであるということで、ヒップホップ目線で語っていますが、この映画をヒップホップ的に言うならば、ザ・ルーツ。ヒップホップバンド言いますよね、
うん。
フィラデルフィア出身です、
うん。
クエストラブっていうね、ドラマがすごい有名ですけども、ディアンジェロ、コモン、エリカ・バドゥ、この辺のいわゆるニューソウル系を全て牛耳ってるのは実はこのルーツ、
うん、
そしてクエストラブっていうところです。なぜかというとね、ヒップホップの新しいところにバンドっていう古さを混ぜて、まあ、ここまけに言うとカブ。古さと新しさをどっちも追求したバランス感がすごいと思いますと。
うん、
で、僕は音楽にちょっと注目して音楽のことだけ話しますと。この映画ね、音楽のグラデーションがすげえと思ったんですよ。
うん、
最初は若手のね、黒人、まあ、主人公が、出てくるところは EDM とかヒップホップなんですよ。BGM が、うん。で、ロッキーと会ってトレーニング始まるぐらいに、ちょっとその生音っていうか、古い音楽が鳴り出すと。鳴、
うん、
り出したと思ったら、で、その音楽がまた面白くて、ちょっとなんかコミカルなの。普通トレーニングシーンってもっとこうテンション上がる曲なのに。
1分経過。
なんかコミカルな音楽なんだけど、それは二人のギクシャク感もね、老人と新人黒人が会うっていうなんかギクシャク感も表現してて、でもそっから途中でヒップホップになるというバランスもすごく良かったです。あとは、全然時間足んねえなって思うね、これでね。で、このヒップホップで新しい音楽と古い音楽を劇中ですごい上手にグラデーションしてました。で、あとテーマの使い方。
うん、
有名な、まあ、クライマックスでいいとこでなるけど、一個、 あるロッキーがとある事実を発覚した後に、一瞬ちょろっとテーマがなるんですよ。あの一瞬、ワンフレーズだけ、あのバランス感覚、すげえなと思って、ここも音楽がすごい上手いなと思いました。あと、ヒロインの女の子がやってるバンド、エレクトロニックバンド系、あれも映画じゃあんま見ねえなっていう、面白いジャンルだったなっていうところも含めて、全体的に音楽がすごい丁寧。そして、ヒップホップと、古い音楽を映画の中でも混ぜてる。
残り10秒。
ロッキーと新作のロッキーを混ぜてると。
うん。
これ、麺と一緒かな。
麺と一緒。
これ、まさにルース的に素晴らしい映画に、まあ、音楽的にも素晴らしい映画に仕上がってると思います。もちろん。
いいですね。
うん、いいね。
タイトタイト。
2分いいね。
まだまだあるのはガチ話で。
うん、
行きましょうね。
そうですね。メモアドシャさん限定の方で、
ガチ行きたい。まだまだあると思うんで、はい。
じゃあ、私に林くんお願いします。
はい。
よ、レッツモデ。
加藤職人、林です。林健一です。お願いします。ですね、僕ね、おそらく皆さんが泣いてないとこで唯一泣いてるんですよ。それどこかっていうと、アドニスが、まあ、ビアンカと出会うじゃないですか。
主人公ね。
主人公が。で、その後に、まあ、サンドイッチ屋に行って、うん、アドニスがビアンカになんで歌ってるのって聞いて、で、まあ、ある答えをするんです。まあ、それは、劇場で聞いてほしいけど、それを聞いてね、僕の中で泣いちゃったんですよ。その一言だけで。で、結構ね、結構普通のセリフなんですけど、なんで泣いたかって結構分析したら、もう去年とか、この2、3年なんですけど、なんか、リアリティってなんだろうみたいな、結構小難しい頃ずっと考えてたんですよ。映画のリアリティとか小説に対するリアリティとか演劇に対するリアリティなんだろうなって、小難しく考えてたんですけど、さっきのそのビアンカの一言によって、あ、もうそれ自体、映画を見たりとか、歌ったりとか、読んだり、それ自体がリアリティなんだなって、なんかそれで一言ハッとかって、あ、なんだ、もちろん、こういう声に対して一個のテクニックとか技術とかあるんだけど、あ、もうそれ自体がリアリティになったら、それちゃんと受け止めたらいいんじゃないか、みたいなことを、その一言でこって言ってくれて、ボロボロ泣いちゃってる人で。
素晴らしい。
で、カット職人的に言うと、
1分経過、
先ほども入れ組みして聞きましたけど、あの、デビュー戦のワンカット、ワンシーンワンカットというか、もう、控え室から、試合が終わるまでワンカットなんですよ。これ、ボクシング映画僕、そんなに見てないからわかんないですけど、これ、過去にあったんですかね。僕は見たことがないので、結構すごい刺激的なカットでした、これはワンカット。で、最後にもう一つ、この、放題に載ったりする、継ぐものっていうことに対して、うんうん、さっき入江君はちょっと、贅沢だから乗れないっていうことありましたけど、多分継ぐものってみんなそうですよ。うんうん、このまま、主人公アドニスは、ちょっと大きなものを継がなきゃいけない人ですけど、入江君だったり、過去の映画を継いだり、拍手だったら他の音楽継いだり、ホッケングだったら俳優の継いだり、うん、それぞれの人生で絶対ちっちゃいかもしれないけど、継ぐものってあるじゃないですか。そこに結構僕は置き換えられたんで、確かにこの主人公はちょっと恵まれてるし、もう才能があるかもしれないけど、もうちょっとちっちゃく自分に引き寄せたら、全員の物語なのかなっていう感じで、僕はすごいすんなり受け入れられましたね。という感じでございます。だから、よかったですよ、これは。以上ですね。
俺は、その林くんが泣いたって言ってたところの、相手の女の人の、あの設定はターハイじゃねえかと思ってんだけど。
わかるよ。
わかるよ。ちょっと勝ち
話
で。
森
さん。ターハイ感じだね。うん、わかる。
熱い話したい
です。ターハイなんじゃない。
そうだね。
回収は、
回収は。じゃあ、はい。
お、さん、ケイチョウさん残して
、
行きましょう。
やだよ、鳥なん
で。行きましょう、
行きますよ。
行きますよ。行きますよ、レッツ、モテ。
ですね、私実は、乗れませんでした、この映画。乗れませんでした、序盤は。ちょっと説明します。なんで恋に落ちたかはよくわかんない。なんでトレーナーを引き受けたのかよくわかんない。主人公がなんで強いのかいまいちわかんない。最後の敵がいまいち強そうじゃない。特に最後の敵なんですけど、最初に主人公が、乗されるやつと、実力的にはほぼ互角なんですよね。ってことは、あれって感じなんですよ。最初に倒されたやつ倒せばいいんじゃないのぐらいの。だから、その最初に倒されたやつのさらに上位だったら、これ勝てねえぞと。ロッキー4、スリーか4でしたっけ、それこそアポロを殺したやつ、ロシアのやつ。みたいな怖さが全然なくて、で、こいつは無敗のチャンピオンだって口で言ってるだけなんですよね。だから全然怖くないやつに、と、がラスボスなので、全然盛り上がんねえなと思って、基本的にもう、なんか何もかも説明しちゃってるような感じがして、全然面白くなかったんですけど。
1分経過。
ところが、やっぱなんか、あるプレゼントが届くじゃないですか。
はい。
あそこで、僕多分、小5ぐらいまで戻っちゃったんですよ、ね。精神が対抗しちゃったんですよ。正常期っていうことを知らない頃、
はいはい、
スターズ&ストライプス。
はい。
アポロ柄みたいな、あったじゃないですか。な
ん
か、
はい、
トランクス。
はい。
なんかね、あれを見たときに、もうなんか、もうこれしかないみたいな、うん、いけみたいな感じだったんですよね。で、そっから先にさっき拍手も言ってましたけど、
ラスト30秒。
曲がかかるじゃないですか。
はい。
もうあれなんかもう完全にもう、 僕はもうずるいと思うんですけど、あれもパブロフの電極みたいなもんで、もう電極を脳に埋め込まれて、ビリビリビリビリみたいにやられた感じだと思うんですよ。うん、でも、なんて俺はくだらない見方をしてしまったのかという反省を含めて、この映画は最高だっていうふうに、あんな風に判定した経験はなかったというのが、僕の感想だったんですけど、
10秒、
ラストシーンも含めて、もうこの映画はね、最高ですよ。
おぉ結局最高だ。
結局もう、みんな判定するんですよ。
よかったね、うん。みんな印象が迎えてるね。クリスマス。じゃあ最後締めていただきましょうか。
はい。印象が入っていきますよ。
はい。
レッツモテ。
はい。狂人画報の佐藤圭一郎ですけど、実は僕この映画の感動したポイントいろいろある中で、ちょっと皆さんが語ってないところで言うとですね、シルベスタ・スタローンについて語るのはもうちょっとガチに回すとしまして、この映画クレジット見た時に、あ、そうだったって僕思った時があったんです。それがですね、プロデューサー、アーウィン・ウィンクラーって出てきたんですけど、まあ、ワンからプロデュースやってんですよ。ロッキーシリーズを。で、現在85歳。僕、このプロデューサーは、まあ、プロデューサーの仕事ぶりって僕ら見えないじゃないですか。ただ、この人はフィルムグラフィーを見るとなんか見えるんですよ。というのはですね、ロッキーシリーズとレイジングブルも彼がプロデューサー。で、スコセッシのグッドフェローズも彼。最近だとウルフ・オブ・ウォール・ストリートも。で、まあ、ニューヨーク出身の、まあ、なんていうか、この人のプロデュース作品なんか一貫してるんですよ。それはジェリー・ブラックアイマーとかが一貫してるように。で、その彼が、全ロッキーシリーズをスタローンと共に作り続けて、で、スタローンと仕事したのはロッキーシリーズだけなんですね。で、それでこのクリードを作った時に、85歳でこのクリードを作った時に、ちょっと僕が感動したのは、俺85歳になったらっていうより、早いうちにロッキー1みたいなのを作って、85歳になったらクリードみたいなのを作りたいなと思いましたね。
なるほどね。
うん、僕はね、さっき林さんも言ったように、試合シーン、すごく注目してて、これもすごい期待してたんですよ。ワンカットは話題になりますけど、この映画は僕注目したのは、ボクシングの映画って、まあ普通のテレビの中継のボクシングを僕、先にロッキーを見て熱狂してからテレビの中継の、立吉の試合とかを子供の頃見ても、なんでこんな感動しないんだろうとか正直あったんですよ。なぜなら、ボクサーが見る視点がテレビではありえないから。
なるほど。
映画には、ね、ボクサーが見る視点が必ずあるんですね。で、その、なんでしょう、コーナーにいる時の互いの視線のやりとりとかも、まあ、
残り10秒。
もはやベタなんですけど、この映画は、倒れた時のボクサーにしか見えないカットがあるんですよ。
ああ、
そこで、号泣しました。
はい。
はい
以上、
はい、
モテ
足りない
足りない
つい100円で購入もあったよね。
まあ、
ありまし
たね。立ち話でい
きます。あと、バキの漫画にもあったけど。
あるね。
漫画は大体ある。
お便りのコーナー。
うん。行っちゃいますか。
行っちゃいましょうか。多いんじゃないですか、今日は。
いきますよ。
はい。
ですね、じゃあ、まず質問から。
はい。
いきますね。はい、札幌のエミさん。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お邪魔します。
質問です。ロッキー1からロッキーザファイナルで、特に印象に残っているシーンや、好きなシーンはどこですか、という質問ですね。
はい、
クリードを見て、クリードを見て興奮して、うん、ロッキー1から5までを DVD で見た。
うん、いいですね。
すごいな。
いい体験ですね。はい、
うん、
はい。誰から
行
きますか？
おー、これ人多いからな、
うん、サクッと。
でもさっき一人ずつね、今言ってた人も、林くんとかはね、言ってたもんね。
うん。
ワンカットね。
あ、でも、
過去作で
。
過去作で、
うん、好きなところ。
あ、僕、いいですか、
はい、
じゃあ、スケート場のデートシーン。
ああ。
なんだろう、おぼつかない、もはや、ちょっと、エドリアンが、スケートしてるんですけど、うま、ん、くないんですね、
うん。
で、ロッキーに至ってはスケートしてないんですよ。
うんうん
なんで来たのかもはやわからない。だけど、ちょっと、僕は当時、見た当時、中学、うん生ぐらいなんですけど、自分がデートするときに、の中で、なんていうか、
乙女目線
の。うん、ちょっと乙女目線かもしれないですけど、いや、なんか、デートのあり方として強烈にこう残った。
なるほどね。
はい。はい、
お
ロッキー4。ドラゴの特訓とロッキーの特訓、真逆のところがカットバックで、
はい、
最新のトレーニングするドラゴン、
うん、
アナログトレーニングするスタローンっていうこのパパママっていうのが、うん、すげえ記憶に残ってる。
まあ、筋肉好きだからね。筋トレ好きだから。
丸太を担いでるロッキーと、なんかこの科学者がいるドラゴンみたいなところがすげえ、あ、面白いな
って。そういう意味で言うとさ、ロッキーズファイナルまでちゃんとあったさ、肉が今回なかったじゃん。
ああ、
あれがちょっと悔しかった。
確かに。肉出る かって思った時
あった
んだけどね。
なかったよね。
僕はその4のそこですね。
うん。私 EDA はですね、ロッキーズファイナルで、本当に、この制作者たちマジですげえなと思ったのが、あの、ロッキーが息子の会社まで行くところ。こんなに偶像を徹底的にぶっ壊すかっていうぐらい、一番痛い親父でしょ、あれ。絶対嫌だっていう、あのシーンを作るって、この人たちすげえなと思ったんですよ。
楽屋とかもいて
なる、
タッチーさんとか、柴田恭平さんがさ、なんかさ、息子のさ、会社に行ってさ、俺はぶり方だぜ、みたいなさ、ことを言う、みたいなことでしょ、
あ、そうだ、痛いんだ。痛いんだ、ロッキーは。そうだね。
はい。すごいよ。
俺は、あれですかね、3、
はい、
3の、あの、アポロと一緒に、海岸を、あの、はしゃぐっていう。なんでこんなに、ちょっとあの、今考えると、
BL 感。
ちょっとその BL 感。
BL 感としてるしね。
いいですね。
あれいいですね。
確かは。
僕、結構弱者なんではないですかね。
ああ、じゃあ、はい。はい、以上になります。
次行きましょう。MR カッコカリさん。
はい、ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ですね、皆様の2015年から2016年にかけて、見納め映画と見始め映画を教えてくださいという質問です。
はい。僕、見納めは、ゲルマンの時
も。はい、俺もそうです。
それ何日見たの
?27?7
かな
?7 でしたからね。ええ。
見納めからいきますか、じゃあ。
はい。
監督。
見納め何だろう、ちょっと待ってください。
じゃあ、その間に僕が。
はい。
僕、アプリックで見逃してた恐怖分子。
おー、やってましたね。
2016年見逃した映画祭がやってるので、朝見て、で、恥ずかしながら初見で、すっげえよかった。ただただよかったっていう。
それは、何日だって
26ですね。
26。
はい。
DVD は出るんだよね、もうそうね。
テツヨさんは
27で僕はストレートアウターコンプトン新宿バルトナイ
ン。あ、俺ね、12月31日見たんですよ。池袋文芸座で、元禄中心蔵っていう、溝口健二の。
いつものリズムだね。
最高ですね。
いや、
収めに
行った。いい収めです。
収めに行ったね。
前後編でね、3時間ちょっとあるからね。
収めたね。
じゃあ続いて、見始めは
見始め。
ミエラさんの。
あ、俺は、ストレートアウターコンプトンですね。3日かな
俺ちなみに、
ポイントで。
1日に、クリード。
前、いい年末ですね。
年末最高ですよ。
俺4日にクリードですね。
4日クリード見始め。
同じく4日にストレートアウトコンプトンですね、片栗林
は。年明けて劇場行けてないです。
ああ、そう
だ。1日になんで行こうと思わないの？
いや、予定があったから。
マジで？え？初詣でしょ。
まあ、わかるよ。行きたいよ、俺だって。
入れても1回結婚してみてほしい。なん
か、実家に行ったりするんだわ。
お母さんとしては何を言ってんだろう。
ほとんどね、
なんかさ、
神社に行く前に映画館に立ちしてから。
なんか大学の映画サークルみたいになってない？部活見たくなってるから、なんか。
テロ行為になり
ますね。本当だよ。
家では。
一回結婚してみて。
監督の鏡だね、この時と。
なるほど。
1日は安いですね。
そうだよね。
そうそうそう。
はい。こんな感じです。
続いて、月山下郎さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今回、ロッキーが引き継いで映画だったのですが、うん、今年公開のセーラー服と機関銃も、世代交代ですね、と。まあちょっと質問を要約しますと、まあそういう過去作の、まあ、リメイクというか、受け継ぐ、伝統を受け継ぐような映画がやるときに、皆さんはこう、上がりますか、それとも、なんだよみたいになりますかっていうような質問ですね。
これ基本的に私、入江は上がりますね。
うん。
おあれがもう一回みたいな感じになるんで、そんなに下がんないですね。
それ上がります。
そうですね。
僕も基本。なんでこいつでとかまあ、それあるけど。
でも去年に上がってる。
上がります。
見てから判断する。
見る前に下がるってのはあんまないですよ。見た後にね、下がることはね、それはあるかもしれないですけ
どね。まあ、去年は乗っかってきました
けど。上げです。僕ら
は。まあ、そりゃそうだよね。そうじゃなかったら、こんなメディアをやってる意味がないぐらいのもんで。この辺でちょっと、普通おたけを読ませていただきます。
はい、
エリア47歳さんが、
はい、
今週取り上げた東方シネマズ西新井について、ほぼ、全く誰も言ってないんで、
はい、
助かります。
はい、
情報を寄せていただ
きます。ありがとうございます。
ですね、車じゃないと非常に不便。な
ん
か場所はそうですよ。その代わり、車だと駐車場から映画館が隣接してるので、とてもいいという。
なるほどね。
ぐらいの情報です。
ありがとうございます。
なるほど。
はい。という感じですね。
あとフードコートありますよ。
お、さすが車族。
行ったことあります。カンナナ沿いなんで、まあ、僕の住所に関わりますけど、まあ行ったことあります。
なるほど。
はい、
ですね、それともう一つ、これ実名でメールいただいてるんで、お名前は一応伏せますが、
はい、
初めて メールをくださった方。
ありがとうございます。
でですね、森下さんは辞めちゃって残念だという話から、森下さんは海外の映画館に行かれた話もされていましたと。それはすごい面白かったんだって。
おー、なるほど。
なので、海外に行って映画を見たら、そういうレポートもしてもらえると嬉しいですという、企画のご提案をいただいた、
はい。
拍手もだってね。
ちょっと前、タイに行った時ね。タイにポップコーン食いまくりました。
俺もね、海外行ったり、一応映画館行くようにしてるんで、また書きたいですね。
映画見なくても、映画館うろつくだけでも結構面白い。
そうそうそうそう、う
ん。なんか、マジで全然知らない、向こうだけでやってるような映画の、ある、看板とかありましたね。
今これや、俺ちょうどタイ行った時に、9月でもストレートアウトコンプトンドーンだと。
あ、そっか。早く。アメリカ8月です。そうだってね。
タイもそのぐらい。
あ、監督中国で見てたよね。
中国で、あれですよ、
カリフォルニア、
カリフォルニアダウン。
そうだ、そうだ。
4DX で見てますからね。
俺の大好きな。
怖かったっすよ、なかなか。その後事故があった。
そうだね。
天津で、
そう面白いと思います。
質問がありました。
はい、
DDD さん。
あ、ありがとうございます。
クビダの質問です。クライマックスに往年のロッキーのメインテーマが、かかるという心にくい演出がありました。これは監督並びに慶長さんの質問かな。あれは音楽制作陣から出てくる演出なのでしょうか。それとも監督の側から出てくるのでしょうかというような質問です。
どうなんですかね。
監督は過去作でどう、音楽の付け方とかっていうの、
まあでも基本的には指定するね、全部。ただそれ作曲家だったり、音楽プロデューサーからもっとこうしたらいいんじゃないかって提案があったら、まあ覆すこともあるっていう。
意思決定監督
だと思います。
そうだね。俺はプロデューサーにここにつけた方がいいとかって言われたことはない
ですね。このクリードにおけるロッキーのテーマ問題に関しては、すごい葛藤があるはずで、使うとしたら、監督もプロデューサーも、一回だよね。言うと思いますね。二回使ったらちょっと、いや、そのぐらい有名すぎるんですよ。
しかも、実はフルで使ってないでしょ。
いや、もちろん。そうですね。ちょっと、使うのが危険なぐらいなんですよ。
いや、でも俺、これ日本映画だったら使ってると思うよ。
いや、そう。だから僕はそこで、そのアウィン・ウィンテラーはすごいと思います。
いや、この控えめさっていうかね、どっしりした作りすげえなと思う。
あれもそうなんだよね。007とかさ、ミッション・インポッシブルも最近そういう傾向にあるよね。
確かに新しいダブル・オーセブンもそうね。
寸止めしてるでしょ、
すげえ引っ張ってとか。
うん。
いやこの辺はなんか面白いとこですね。でも基本監督目線だったりは、まあ基本
するかもしれないですね。
はい。
はい。
あとは
そんなところと言ってもいいんじゃないですか。最後、マジで普通だ。僕もてネーム、くもさん、群馬県から。
ありがとうございます。
去年1年、文化と生活のお供にメルマガ&ポッドキャストを携え、大変楽しく過ごせましたと。
嬉しいです。
勇気を出して忘年会にも初参加でき、クルーの皆様、読者の皆様に心よく接していただき、とても良い時間を過ごしました。今年も皆様の活躍を応援していますという、お便りです。
ありがとうございます。頑張るぞ。
ちなみに、超ポジティブにしてくれる映画は、バンデット Q だそう
ですよ。ああ、しぼ。
なるほどね。
という感じでございます。
ありがとうございました。2016年も引き続きお便りお待ちしております。
よろしく
お願
いします。
でのコーナーいきますよ。
お
シアタールーレットのコーナー、
よいしょ。
今週も引き続きルーレット回していきます。
はい。
このコーナーでは、小牧根くんが、読者のボーノさんが作ってくれたアプリで、次週見る映画館を決めて映画を決めていきます。はい、
完全にリセットされてましたんで、全部あります。
頼むよ。
回してますよ。
頼むよ。
新年一発目、ストップイット
。頼むよ。
こちら、お出た
出た
東宝シネマズ、渋谷。
おー
まあまあまあ、何でも見れるんちゃうんかって感じですよね。
ちょうどなんか対策系が始まる週末。
そうですね。
ブリッジオブスパイとか、ま
あ、そうですね。
スターウォーズを逃げてた奴らがこう、
そうですよね。思い越しを上げる。はい、何やってますか？
ちょっと待ってくださいね。
スターウォーズを逃げてた奴ら。
そうですね。これはもう明らかに避け
た。ストレートアウトコンプトはね、向こう張ってきましたけどね。
じゃあ、一応1月11日月曜日の予定。
あ、そうですね。
を見ますか。
来週のやつ、
はい、そうすると、人生の約束。
うん。うん、
ピンクとグレー。
うん。
ブリッジオブスパイ。
うん。
まあ言ったらね、この3作が、
あ、
ニュー、ニュージーです。
これでも、やっぱり、監督、太陽と、ちょっと、ブリッジオブスパイに関しては結構興味深い研究を
してそうなんですよ。
今、監督トイレ行っちゃいましたけど。
そうですね。
もう決めても多分文句は言わないと思うんですけど。
これは コーエン兄弟が。
コーエン兄弟が脚本。
で、スピルバーグが。
スピルバーグ。
まあ、これはまあまあ、各、今回言わないでしょうから。
ね、言わないでしょうよ、そりゃ。
ちょっと、その真相を語ってもらいたいですから
ね。そうですね。
早く帰ってこないかな。こっち、こっち、こっ
ち。決めちゃったら、決めちゃってもいいんじゃないの、
うん、うん。しかも、去年、僕ら、そのスピルバーグ特集やって
るじゃない
ですか。そうです。
特集号で。
しかもスパイでしょ、
あ、うん、しかもそうだ、監督試写で見てすげえ、
そうそうそう、そうなんですよ。
監督、
あ、帰ってきた。
トイレに行ってる間に決まりました。
何
ブリッジオブスパイに決まったんですけど。
え、もう公開
今ね、試写で見てるから。
この表情をね、お見せしたい。
いや、試写で見たって話をしたなっていう話をしてた。
いや、これね。
今週末公開ですよ。
ぜひ見てほしいです。
いや、じゃあやっぱり。
じゃあ行きましょう。今週末渋谷で。
うん。ブリッジオブスパイ。
はい。
こちらが来週の題になります。
はい。
この流れでガチ話のお題も決めてきますよ。
決めちゃいましょう。
これはもう監督に下で見たんだったら決めてもらいましょう。
橋映画です。
あ、ブリッジ映画。
ブリッジ映画。
ブリッジ映画。
あ、で、マジで橋なの？なんかその、何、象徴とかじゃなくて。
あの、ちゃんと橋も出てきますよ。ブリッジオブスパイも。で、私の太陽にも出てきますから。
橋は。
橋は。
出てきますね。
なんだったら SR シリーズも出てきます
ね。出てきますね。
出てきた。
やっぱ橋ってなんか象徴なんですよね。
じゃあ、ブリッジ映画。来週は、
ブリッジ映画。
東方シネマズ渋谷。
はい。
そしてブリッジオブスパイ。
はい。
ベストのお題は、橋映画です。こちらでよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、イレイユープレゼンツ僕らのモデルための映画設定メルマガ毎週水曜日マグマグから、毎週木曜日ニコニコチャンネルから配信しています。登録初月は無料で読み放題、月額648円になっておりますので、お気軽に、購読してください。この僕モデポッドキャストも毎週末にアップしていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
またこの後はね、読者さんも限定のガチ話を収録してまして、この模様はメルマガ読者様だけに配信してますが、今日は暑いでしょ、クリード。
うん。
2分足りないでしょ、
足りない。
俺ネタ帳作ってきたけど、5個くらいある。
うん、お来たね。
あるんで、ね、ケイジローさんもね、まだまだ絶対
ありますね。
スタローンの話が意外と少なかったから。
そうね。
うん、そうそう、スタローンの話、だってアカデミー助演に、ノミネートされるかみたいな。
ねえ。
まあね。
してるんでね、その話もしたいなと思いますが、はい。こんなとこですか？
はい。
はい。ちょっと告知。
はい、しましょう。
私、入江の新作太陽、4月23日に公開が決まりまして。
おー、おめでとうございます。
はい。角川シネマ、新宿、有楽町でありますんで、423は開けといていただいて。
4.23。太陽。
はい、公開初日、舞台挨拶もあると思いますんで。
またイベントとかやりましょうかね。
やりたいですね。
当てて。
うん。僕もてのね。
ヒビロックのやりましたけどね、見た夜に
集まる。そのまま。
やりたいですね。飲み会みたいなね。
角川きむきちゃん、みきちゃんと来ねえかな。
ね。普通にね、喋ってほしいですよね。
僕も告知いいですか？
はい。
このポッドキャストが公開されてすぐですけれども、1月10日、日曜日、祝日前ですけれども、僕のバンド POP のワンマンライブが大会前ユニットで取り行われます。ので皆さんぜひ、
うん、
もう少しソールドアウトになっちゃうんですけど、
おー、すごいね。
ただわかんないよ、予約で来るかどうかは。
まあ、
まあまあまあまあ、結構で、ね、頑張ってやりますんで、うん、はい、ぜひお越しくださいという感じです。
はい、私、CD もう一個いいですか？
はい。
去年、唯一僕が作った作品、ドラマ二頭、
うん、
続編が決定しました。
おめでとうございます。ニュース見ました。
見ました。
楽しみです。
面白かった。やるんですよ。また。
いいね、時代劇また。
時代劇またありますね。また、お便りを出します。
京都とか。
京都行っちゃう。
また行きたいね、京都
ね。
去年だって、林くんとね、拍手。
4月の頭、4月ぐらいでね。
そうそうそうそう。2年連続で。
いいですね。
そっか、行こう。
あ、行きましょう。また。
はいはい。第2シーズンには、僕がやった役の再登場とかあるんですかね。
あ、なさ、
なさそう、なさそうですかね。
あの怖くと。
はい、怖くと。第1話出させていただいて
ます。撮影は多分、でもまあ、そんなに暑くない時期にやるんじゃないですかね。
忙しいね、春。
忙しいんですよ、今年は。はい。亀吉ね。
亀吉ね。
亀吉の出てくるかどうか。
亀柄の着物から。
合口を光らすのに、
わかったよ、もう。2016年、ポッドキャストもリニューアルして、長もリニューアルして、森下くるみロスに負けずにね、
はい、
乙女を語っていきたいと思いますので、来週から通常メルマガになりますね。特集行為じゃなくて、新作でもいっぱいやりますので、ぜひぜひ読んでください。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。